日本語多読ブックスレベル4、奈良の大仏。作、白石ひろ子。 NPO 多言語多読。1、奈良の大仏を知っていますか？奈良は京都の南、大阪の東にあるとても古い町です。奈良の東大寺というお寺には、高さ15メートルの大きな仏像があります。これが奈良の大仏です。こんなに大きな仏像を、いつ、誰が作ったのでしょうか。奈良の大仏は、奈良時代、710から794年に、聖武天皇によって作られました。インドで始まった仏教が日本に入ってきたのは6世紀のことです。その頃の日本は国の形を作ろうとしている途中で、いろいろな考え方がありました。はじめは仏教に反対する人もいましたが、だんだん信じる人が増えて、寺を作ったり仏像を作ったりするようになりました。そして7世紀初めには中国のような国を作ろうと考えて、中国の政治や文化を一生懸命学び始めました。仏教についても多くの僧が中国へ行って学ぶようになりました。そのような国づくりの中心に天皇がいました。聖武天皇は701年に生まれ、724年に天皇になりました。その時、政治の中心は平城京、今の奈良市にありました。2、聖武天皇はなぜこんなに大きな仏像を作ったのでしょうか。聖武天皇が天皇になってから、悪いことがいろいろ起きました。男の子が生まれてとても喜んでいたのですが、その子は小さい時に死んでしまいました。それから何年か後、悪い病気が流行したり、米や野菜がほとんど取れなかったりして、大勢の人が死にました。また、政治に反対する人も出てきました。そんな中、人々の幸せを願う聖武天皇は、仏教を信じる気持ちをどんどん深めていったのです。そして、まず日本中にたくさんお寺を作ろうと思いました。その頃の日本は、60ぐらいの国に分かれていましたが、その国に一つずつお寺を作ることにしました。それが国分寺です。今でも日本中に国分寺の跡が残っています。次に、聖武天皇は大仏を作ろうと考えました。大きければ仏様が人々を救う力も大きいし、大勢の人が一緒に大仏の前で祈ることができるからです。その頃、アジアの国々では、あちらこちらに大仏が作られていました。アフガニスタンのバーミヤンや、中国の敦煌、龍門などです。奈良の大仏は、龍門の大仏をモデルにしたと言われています。3、今、大仏は奈良にありますが、実は、はじめから奈良で作られたのではありません。聖武天皇は、まず、信楽、今の滋賀県甲賀市信楽町で大仏を作り始めました。信楽に都、天皇が政治をするところを作ろうと考えたからです。しかし、何度も地震があったり、 近くで大きな山火事があったりしたので、しがらきに大仏を作るのをやめました。そして、平城京の東の方、今の東大寺の場所に大仏を作ることにしました。4。では、どのようにして大仏を作っていったのでしょうか。聖武天皇は、仏教を信じる人々の力を集めて、大仏を作りたいと思いました。そこで、人々にこう言いました。大仏を作ろうと思う人は手伝ってください。一本の草でも、少しの土でも持ってきてください。しかし、無理に物を集めてはいけません。また、行基という僧に、大仏を作るのを手伝ってくれと頼みました。行基は、人々の間を回って、仏教の話をしたり、人々のために橋や池や建物を作ったりしていました。ですから、行基が、一緒に大仏を作りましょうと言うと、大勢の人が手伝いました。大仏が完成するまでに200万人以上の人が手伝ったと言われています。お金やお米を持ってきた人もいました。大仏を作るとき、高いところで働いたり、熱い銅を流し込んだりするなどの危険な仕事をした人もいました。土や木を運んだ人もいました。聖武天皇も一緒に土を運んだと言われています。大仏を作るのは大変な仕事でした。聖武天皇は749年に娘を天皇にして自分は僧になりましたが、その時大仏はまだ完成していませんでした。次に、大仏の作り方を説明しましょう。1. 土で土台を作ります。2. 木の柱を立てます。3. 細い木で大仏の形を作ります。4. その上に土をつけて大仏を作ります。5. 外型を作ります。小さく分けて作ります。6. 外型を外して、大仏の土を銅を入れる厚さ、5センチぐらいだけ削ります。7. 大仏と外型の間に銅を流し入れます。5、6、7を下からだいたい2メートルずつ8回行います。8、大仏の周りの土と外型を頭の方から少しずつ取って、現れてきた銅の大仏の頭に螺髪をつけます。9. 土と外型を取りながら、銅の大仏の体に穴が開いているところを直して、全体をきれいにします。10. 体に金を塗ります。大仏の頭につけた螺髪は、966個にもなりました。体に穴の開いているところを直して、全体をきれいにするのには5年もかかりました。大仏殿、大仏のための建物もできましたが、これで完成ではありません。金の仏像の方が仏様の力が大きいと考えられていたので、その頃は仏像に金を塗っていました。大仏は大きいので金がたくさんいります。日本では金があまり取れなかったので、聖武天皇は心配でしたが、今の宮城県東田郡 小金山神社あたりから金が出たという知らせがありました。聖武天皇はとても喜んで、大仏にその金を塗ることにしました。5、聖武天皇は早く大仏の開眼供養会を行いたいと思いました。開眼供養会は仏像に目を書き入れて心を入れる儀式です。聖武天皇は大仏の顔に金を塗ったところでこの儀式を行うことにしました。自分で大仏に目を書き入れたいと思いましたが、体が弱ってきたのでインドから来た偉い僧に頼みました。平城京で大仏を作り始めてから7年後の752年4月9日のことでした。美しく飾られた大仏殿で聖武天皇や光明皇后が座って待っています。いつもは国の役所で働いている人たちも儀式用の服を着て並んで待っています。まず招待された約1000人の僧が南門から入ってきました。次に開眼師、仏像に目を書き入れる僧のインドの僧が東から入ってきました。偉い僧が西からも入ってきました。開眼師が大仏の前に進み筆を持ちました。筆には長い紐がつけてあります。聖武天皇と光明皇后がその紐を持ちました。集まった人々もその紐を持ちました。開眼師が大仏に目を書き入れた時、人々の心と大仏の心が一つになりました。開眼の儀式が終わってから約9000人の僧が南門から左右に分かれて大仏殿の庭に入ってきました。そして音楽を演奏する人や踊りを踊る人たちも次々に入ってきました。集まった人々は日本の音楽や踊りだけでなく、アジアの国々の音楽や踊りも楽しみました。大仏開眼供養会は、それまでで一番立派で素晴らしい仏教の儀式だったと伝えられています。6、聖武天皇は大仏開眼供養会から4年後の756年に亡くなりました。56歳でした。仏教では、人が亡くなってから49日後に亡くなった人のために祈ります。聖武天皇の場合も、49日後に東大寺大仏の前で大勢の人が祈りました。その時、妻の光明皇后は聖武天皇の服や使っていたもの、大切にしていたものなどを東大寺大仏に納めました。大仏に金を塗り終わったのは聖武天皇が亡くなった次の年でした。大仏は今の大仏とは違って体全体が金色に輝いていました。今の大仏と東大寺、今東大寺にある大仏は752年に開眼供養会を行った大仏でしょうか。いいえ、今の大仏は17世紀に作り直されたものです。大仏は何度も修理や作り直しをしています。9世紀には地震があり、大仏の頭が落ちて修理しました。12世紀と16世紀には、政治上の大きな戦いがあって、大仏殿が焼けました。その時、 大仏も焼けてしまいました。しかし、二階とも大勢の人の力によって作り直すことができました。台座は大体最初に作られた時のままです。最初の大仏の高さは約16メートルでしたが、今は15メートルで金が塗られていません。大仏殿も小さくなりました。大仏殿に穴の開いた柱があります。この穴は大仏の鼻の穴と同じ大きさです。通り抜けることができると病気にならず元気に暮らせると言われています。修二会、お水取り。毎年3月前半に東大寺の二月堂で修二会という儀式が行われます。修二会はその年に悪いことが起きないように、また人々が幸せに暮らせるようにと祈る儀式です。大仏開眼供養会が行われた752年から毎年行われています。修二会では大仏を作った人々の名前が読み上げられます。聖武天皇、光明皇后、行基はもちろんですが、お金やお米などを出した人、大仏を作る仕事の中心になって働いた人の名前も読み上げられます。東大寺の修二会は、お水取りとも言われ、8世紀から今までずっと伝えられてきた大切な儀式です。今でも大勢の観光客が集まります。正倉院。東大寺の北の方に正倉院があります。正倉院は8世紀の中頃に作られました。大仏殿が焼けた時も正倉院は焼けずに残りました。正倉院にはその頃の日本では見られないような珍しいものがたくさんあって、アジアの国々と関係が深かったことがよくわかります。大仏開眼供養会の時に使われたものや、聖武天皇に関係するものがこの中に収められ、大切に守られてきました。また、正倉院文書と言われている記録があって、奈良時代の人々の生活について知ることができます。毎年10月の終わり頃から11月にかけて、奈良国立博物館で正倉院展、正倉院にあるものを人々に見せる会が開かれます。筆。大仏開眼供養会で大仏に目を描き入れた時に使った筆です。長さが 56.6センチあります。紐。開眼の時、大勢の人々がこの紐を持ちました。長さが約200メートルあります。靴。大仏開眼供養会で聖武天皇が履いたと考えられている儀式用の靴です。聖武天皇の字。聖武天皇が31歳の時に書きました。ぜひ、奈良の東大寺や秋に行われる正倉院展へ行って、大仏が作られた時代を感じてみてください。